そしてその中でリピートをしたら、その次の2回目でも同じことをしてきます。感動3連発をして、なるほど、自分の環境、自分の仕事、自分の生活はそんな風に良くなるんだっていうのが分かればですね、また3回目のですね、リピートが発生するわけですね。そうなると、お客様と自分自身とはどういう関係になるか。もう3回ですね、お願いをしてお邪魔をしておりますので、先生とそれを解決してもらうお客様という関係性になっているわけですね。では、3回目でどうするかといったらですね、基本的には価格表、価格体系というのがあるわけですから、もちろんこの段階でなかったとしても、定期になるようにですね、作っていっていただきたいんですが、1回、2回、3回というふうに、3回のお金を払うよりもですね、もちろん定期になった方が安いような価格体系を作っていただいて、このように問題が発生する、そして問題はですね、教えてあげて、もう1ランク高いレベルでの問題とか満足感の欠乏ですので、お客様には成長感があるので、この人と付き合っていけば、例えばパソコンだったら、パソコン環境、パソコンライフというのがだんだんレベル上がっていくな。ビジネスとしてコーチングをお願いしているんであれば、この人とお付き合いしていればビジネスのレベルがどんどん上がっていくな。それから精神的なケアであれば、この人とお付き合いしていけばどんどん自分というのはマイナスからゼロではなくて、ゼロからプラスへ、プラスからプラスプラスへなっていけるなという可能性を感じるので、お金を払ってでもですね、お付き合いをしたくなるという人がこれもある確率で出てきます。そこで定期契約ということを提案するとですね、毎回そこにお邪魔するなり、お会いして、相談に乗るなり、ウェブ制作ならですね、一つのサイトを作ったら次のサイトと、それから、定期の保守という話になっていくわけですね。これが業者型であれば、ウェブも作って納品して終わりと、自分であとはできるので、修正ができる、修正が自分でできないとこになったらお願いするよというような話になってしまうわけですね。では、定期契約になったとします。そこから先も常にマスタービジネスのマスターの視点で、全てのシーンを演出、提供、提案していくわけですね。定期になったら、そもそもそこまでですね、マスターとして解決策を提案していますので、もう業者モデルじゃないんですね。業者モデルのままの発想でいると、トラブルが起こらなくなったら、あなたは必要がないということになって、契約が切られるわけですね。ところがさっき言ったように、ずっとお付き合いしていくことによって、向上、成長していけるということになると、トラブル云々の話ではなくなるわけですね。ですので、お会いするたんびに、次はクライアントさん、あなただったらこんなふうなことができますよ、こんなふうな可能性がありますよ、というふうに、その方のレベルを上げるための提案をどんどん感動3連発を やり続けていくわけですね。するとお客様はずっと付き合う方が得だなと感じてくれて、定期契約が続くと。ここまでこのお話をすると、またこれも必ず同じ質問が来ます。そんなにずっといろんなことを提供提案するためには莫大な勉強しなきゃいけなくて大変そうですねと。実はそれは全く逆のことでして、マスターになればなるほど勉強する範囲というのは2割8割の法則で、ある特定のジャンルについて詳しくなっていけばいいんですね。ある特定のジャンルに詳しくない業者型の場合はですね、あれできないんですか、これできないんですか、今それできないんです、でもこれから頑張ってできるようになりますと言って、それができたらその次にはあれできないんですか、これできないんですかと言って、常に業者さんとしてお客さんに振り回され続けるわけですね。ところがマスターとしてお客様の抱える2割の問題だけに集中して、残り8割のたった2割しか解決できない細々とした問題は一切できないということを断言してしまって構わないんですね。そうすると、その8割の2割しか解決しない細々としたものはですね、 あなたではない別の業者さんのところに業者の仕事としてその人が発注してくれて、解決しなければならない8割を解決する2割の重要な問題はあなたにのみ相談してくるというふうになるわけですね。例えばコーチングでもですね、先ほども例で出しましたけれども、企業ビジネス専門の社長専門のコーチかもしれません。それから恋愛専門のコーチかもしれないし、家庭問題専門のコーチかもしれません。その中でもですね、もしかしたら離婚問題専門のカウンセリングかもしれません。どんどんそこを特化すれば特化するほどですね、それ以外のことはできないけれども、それだけについては詳しいので、どんどんお客様の情報が集まってくるわけですね。そうすると、その2割の問題は、そのあなたに勝てる人というのはどんどん減っていくわけですね。では、その2割は自分のビジネスにおいて何だろうなっていうことをですね、きちっと見抜いて、情報収集をして、その2割に絞ってですね、見込み客発見のところから、最初のアプローチ、そして問題を聞く FF のところと、すべてのですね、ステップをマスターとして組み立て直していくわけですね。例えば、情報収集、事実確認をすると、自分にできない8割の部分が入っていたとします。そうしましたら、そこでですね、まあ、ある意味ですね、伝票台というような、自分が窓口になって受注なんてことはしないでですね、それは自分の優秀な、パートナーがいますので、その人にお任せをしますと言ってビジネスを振ってしまったらいいわけですね。何でもかんでも受けて、伝票代だけでも稼ごうなんていうふうになると、これはまさに、伝票ビジネスの業者ビジネスになってしまうわけです。すると、単価が安くて、伝票代をちょっと抜いてるんだから、じゃああなたのところでもフォローをしてよというふうに、お金を請求できないですね、仕事がちょこちょこちょこちょこ増えていって、どんどんどんどん単価が下がっていくわけですね。ところが逆に、2割しかできません。8割の細かいことはできないんですよというと、専門性が上がっていきますので、どうなるか。もちろん、単価は高くなっていきます。今までお話をしたような形をしていくとですね、もちろん単価が上がっていくわけですね。そして専門性が上がっていくわけなんですが、基本的にこのマスタービジネスはですね、個人でやるよりもですね、お客様は最初から法人にターゲットは絞った方がいいというのが私の見解というか考え方ですね。実は私も最初は個人でやっていたんですけども、基本的には個人はリピートがなかなかしづらいわけですね。今回のこのマスタービジネスモデルの板張りの向こう側、ボールの向こう側は何かと言ったら、まずリピートして、紹介が出て、そして定期契約になることがゴールなわけです。そうすると、そもそもリピートしづらい個人のお客様というのをターゲットにするということ自体がですね、マスタービジネスからするとあまり適切ではないのかなと。一人ビジネスプラス少人数でやっているわけですから、冒頭申し上げたように時間のコスト、それからマンパワー、それからお金のパワーも少ないわけですので、少ない労力でより高パフォーマンスのお金の儲け方というのを考えると、法人に行かざるを得ない、もしくは行くようにモデルを変えていく必要があるということですね。もちろん法人にも大きな法人から小さな法人まであるんですが、ここもですね、2つ分けて考えられた方がいいというふうに考えています。呼び名をですね、法人と、プチ法人というふうに呼び名を分けてお話をしますが、法人はですね、基本的に発注者と利用者が違う場合というのが多いですね。例えば総務課が発注をして、実際に研修を行ったりするのは営業部かもしれません。営業部の部長が発注をして、実際に研修を受けるのは、スタッフ、新人営業マンが研修を受けるかもしれない。こんなのが、法人というふうに呼んでます。もう一つがですね、プチ法人というふうに呼んでますけれども、発注者と実際の使用者がそもそも同じだと。 例えば、一人ビジネスのこのサポートプロというのは、まさにプチ法人ですね。株式会社サポートプロという法人格ですけれども、何かを発注しようかなと思えば、それは西田が発注するわけで、実際にホームページの打ち合わせをしたりとかということでは、西田がおおむね関わっていくと。こんなのはプチ法人というふうに呼んでおります。で、一人ビジネス、もしくは数人でやってるということは、マンパワーが少ないということはですね、プチ法人の方がですね、最初はいいのではないのかな。もちろんですね、大きな法人をやっても構わないんですけれども、それは相手からの発注量とかですね、発注、それから納品までの納期に対して、一人でも処理できるようなものであればですね、大きな法人もやってみてもいいんではないのかなと。ともあれですね、個人ではなくて法人もしくはプチ法人というのをですね、マスタービジネスとしてはゴールとして設定してみた方がいいというふうに考えています。さて、ここまでいかがだったでしょうか。最後はですね、法人個人のお話をしたんですけれども、それも法人の方が儲かるからとか単価が高いとかということだけで決めたのではですね、一番初めの忙しくって儲からないというところの元の木阿弥に戻ってしまうんですね。法人はよりですね、業者さん扱いに慣れてますので、そもそもの自分の考え方が業者さんだとですね、より業者さんとして扱われていいように安い単価で、時間もですね、多く拘束されて儲からないビジネスになっていってしまうわけですね。ですので、法人に行くっていう理由も高いとか儲かるからという理由ではなくて、マスターとして行った場合にですね、非常に効果効率的に、お金的に考えたら、儲けがいいビジネスになりますよということなんですね。ですので、法人で相手がですね、人数が大きかろうと、資本金が大きかろうとですね、こちらはマスターだというスタンスがですね、すべてのステップでできてさえいればですね、例えばアポイント一つ取っても、法人で相手が何千人いようがですね、こちらを主導権を持って進めることができます。そこを間違えてしまうと、全部ですね、業者モデルになってしまいますので、単に法人がいいということではないので、お気をつけください。